ちは、KNT365-7子です。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。お久しぶりです。
お久しぶりです。
ご無沙汰しています。すみません、
2週間ぶり
サボってばかりいて
お盆休み
も、お盆休みも、はい、今日はスペシャルゲスト、愛さん。
イエーイ。
振
りが急
いつも時間過ぎちゃうから今日は盛り上がること前提で
確かに。
よろしくお願いします。はい、愛さん、
はい、
私、愛さんは私が出会って今日ちょっと出演お願いしたんですけど、出会いは韓国領事館そう、領事館にビザを取りに行った時にちょうど始発で行って6時にも並んでました
かね、うん、もう5時半くらいから
例の、 ビザが
ビザの時に
観光ビザ出るよって
なった時に、うんうん、たまたま隣に並んでらっしゃってお話いろいろして、
うん、
そう盛り上がって、
うん、
この間も1回遊んでみたいな、うん、本当は韓国でもご飯しようって約束してたんですけど、それが行けなくなっちゃったから。
なるほど。
でもこの間行ってこられた。
そうなんです、私は行ってきました。1週間くらい。
1週間くらい、はい、
1週間行きました。
愛さんお仕事の関係もあって、
うん、
自己紹介
も。自己紹介も名前も
言える範囲で
アイコンというアクセサリーブランドを、
うん、
大学卒業から3年4年くらい一人でやってます。
すごい
こんばんは、愛と言います
アクセサリーブランド、
はい、
大学卒業から、
はいはい、やってます。
なぜ
いや、もう本当にタイミングですよね、うん、なんかこのことが起きてから人生タイミングだなっていうのはすごいしみじみ感じます。
タイミング
いただきました、はい、一言目いただきました。
本当にこれでやっていくっていうのは全然思ってなくて、
でもほら普通さ就職したり、うんまあ、ちなみに今ここにいる女性たちはみんな、はい、大学を出てから就職することを拒否した人たちばかり。
そうですね。
こちらのリンリンも、うん、まだ大学に在学してますが、うんうんうん、もう、就職活動終了、
うん、
やめ、
取りやめ
意味ないみたいな、
うんうんうんうん、
カットです。
もうほら普通さ、
うん、
なんか働いてみようかなとか
でも就職活動の時から、
うん、
就職活動自体が向いてないなっていうのはすごいあって、
わかります、
うん、できなかったんですよ。
私もできなかったんですよ。
何も
エントリーシート
も
できなかったんですよ。そうなんですよ、うん、で、まあ、でも一応内定はいただいてて、
うん、
でその会社が3月に卒業するじゃないですか、はい、大学って大体、
はい、
でも4月入社じゃなくて9月に入社していいよっていう企業だったんですね。で私は9月入社を選んでて、
うん、
でその半年間じゃあ残された猶予何をするかってなった時に、最後自分のこのブランドを趣味程度しかやってなかったので、
うん
うん、ちょっと本気でやってみようと思って、
うん、
バイトも2月とかに辞めて、
うん、
もうそれだけ、
うん、
をやってたら、
あら
初めてなんか東急さん、渋谷のあの東急さん今閉店しちゃってますけど、
はい、
あそこの1階に入ってるブランドさんからお声掛けがあって、ポップアップが決まって、で結構調子が良くて、でそのままタイミングよく、
うん、
8月に、
うん、
ラフォーレさんでのポップアップが決まって、で
9
月入社じゃないですか、
はい、どうする。
そうなんですよ、そうなんですよ、そこなんですよね。
どうする。
で入社しちゃうとポップアップができない、
うん、
なるほど
ってなって、でもポップアップってもしかしたらもう次お声掛けかかんないかもしれないし、
うんうん、
人生で1回しかチャンスがないかもしれないと思って。
そうそう、
しかもラフォーレです よ
ね。ラフォーレ
ないよ。そうなんですよ。で入社は、
うん、
もしかしたら再就職とか、
うん、
いつかできるかもしれない、
確かに
ってなった時に選んだのがポップアップで内定を蹴って、
うんうん、
そこからが始まります。
すごい。
すごい。
かわ えそうな企業さん。
確かに。そうですね。せっかく優位を与えてくれたのに。
それがなんか裏目に出た、ね。逆に企業的には
時間を与えてしまったがために。
でも優秀な人はそうなっちゃう気がしますけどね。
でもあのちなみに、あ、面白い。この間お会いした奈々子さんも一緒にお会いした女性の方で今27歳28
歳とおっしゃってましたね。
こちらの方も大変あの美しい人ですし、頭もいいし、まあね、こう勉強もできたんでしょう。あとあのデロイトじゃないや、モルガンスタンレーに就職し、もう超外資系の超一流企業でございます。
すいません、存じ上げなくて、
半年で辞めた。向いてねえなっつって、
なんか入社式の時にもう向いてないって思ったって言ってました、
うん、でもまあでも、まあ、その人今なんていうかな、こういう我々にこう非常に近い業界でもう自分でこう自分の会社ではないけど、まあ、もう半分独立してるというか、自分で決めて、その台湾と日本の間のそのクリエイターたちをつなぐ仕事をしているわけです。うんうんうん、なんか、まあ、このバイタリティというか、この年代の女性の方々のそういう決断力とか言ってしまうバイタリティって本当に素晴らしいなと思います。うんうん、よかったですね。
本当にすごい。すごいですね。なんか持ってらっしゃるんですよね。そうそう、やっぱり
みんな持ってんだよね。うん、なんかそういう決断ができる人ってみんななんか持ってるんですよね。こう上の流れを捕まえる力っていうか、その上昇気流に乗る力とか、なんか周りにこう人が増えていくし、その自分の実力も上がっていくし、自分のチャンスみたいなのも見えてるんですよね。これはすごく人生に大事なことです。乗っかる力、ボサッとしてると、こう下がっていくところに自然にこう、あ、心地いいなって乗っかって、気がついてみたらずっと下がってるとかってすごく多いんで、なんか、あ、これから伸びるわ、上に行くわっていうものに乗っかれる力みたいな、まして風の時代でございますので、いろんな風が吹いているわけでございます。この波に乗っかるぞっていうのを選択できるっていうのはすごく人間の力として大きいんです。
うん、でもそれで一人でやられててるっていうのもすごいですよ
ね。継続してるんだもんね。すごい
継続して、しかも結果も残されてるから、
いやいやいや、本当にすごい。それは
今年の10月12月には、名古屋高島屋さんの1階でポップアップ、
そう、大変ですよ。
大変ですよ、あの本当に前日立つので私は基本的にいつも、
あ、そうなんですね。
そうなんです
。すごいですよね。
完全に任せきってやらなくて、で、私ともう一人っていう感じで、私は全部出勤して、でもう一人って感じなので、
でも名古屋とかそのこと言っちゃいけない、やめとこう。いや、すごくいいんです、あそこは、すごくいい場所です。
はい、
あまり言うとこう他もあるからなんですが、すごくいいです。
はい、すごい。ルミネでもやられる。なんか。高島屋さんの方に KNT さんと知り合いなんですかって言われたんですよね。
そうなんですよね。なんかその時お互い何も出してなかったんで、もう本当フォローし合ってるっていうことしか、はい、糸口がない中で、商談の話が来た時にそれを言われたので、すごいと思って、
なんか繋がってると思って、
フォロワーはさんを見たとか、
そこまで、
いや多分フォロワー見たんだ。
そっか。
でも私がフォローしてるのがもう本当30何人とかぐらいしかいないので。
ありがとうございます。そういう人だとなんか逆に誰フォローしてんだろうって気になるかも。
確かに、気になってみるかも
しれない。すごいですよね。
すごい、本当にすごい。
しかも全部一人でやってらっしゃるから、
すごい、本当にすごいと思います。 素晴らしいですね。
素晴らしいバイタリティ。
いやでもこういうのなんか話すこともないんで、うん、本当にあのポップアップを単独でやらない限り、うん、あの取引先さんとも合わないような働き方なんですよ、
うんう
ん、だからもう本当毎日一人で家にいてみたいな感じなので、うんうん、こうやってなんかこう話すことによって自分が客観的に何をしてるのかとか見れるし、なんかそこに対してすごいこうプラスな意見を返していただけると、なんか自分がやってきたことがなんか実った感覚、あ、よかったって思えるからすごい嬉しいです。
そうですね、
うん、
なんかね、あのそういうコミュニティ、その愛さんの持ってらっしゃるコミュニティがあって、うん、で KNT が持ってるコミュニティがあってみたいな、そこのそのコミュニティ同士がつながると本当にいいですね、
うん、
そう思う、
うん、だからある意味それを目指してるんじゃないかみたいな、
うん、っていう気が、なんか自分たちでこう自分たちの世界を作っていくじゃないですか、う
ん
う
ん、みんな勇気を持って自分でなんかもっとやろうよっていう感じになってきたらすごく強いと思うし、
うん
うん、あのだいたい共通してません、その環境のことであったりとか、はい、ジェンダーのことでとか、うん、ヴィーガン的な話であったり、その大体みんなこうそのあたりって興味がある事柄としては、うん、共通してるじゃん、
うん、
そのあたりがもっとこう、うん、盛り上がっていけばいいなと思います、
うん、
まあ、あと就職しないっていう選択をする方も一つのあれだと思います。
確かに特徴としては過剰書きで絶対に出てきます。
愛さんと話してて共感することが多すぎて、うん、分かります分かりますってめっちゃ連呼して、この間遊んだ時も
一日に何回言ったんだって
、もっと軽くぐらいお話しして、うん、朝11時ぐらいから結局夜も食事まで一緒にさせていただいて、うん、なんかだけど全然飽きない、喋ること尽きないし、
うん、
なんか結局愛さんもですけど、うん、私もなんか自分の人生がもう今やってる事柄、
うん、
もう自分の生活の8割9割が仕事のことだから、
うん、
そのもちろん今別のお友達も大事だけど共通の話題探しみたいなところが難しい部分ってやっぱりどうしても出てきちゃうんですよね、
うん、
お互いの話を聞き合えるけど、
うん、
でもその共感するっていう面においてはなかなかこうちょっとかけ離れちゃってる部分があるから、
うん、
なんかなんて言うんだろう、自分でやってるっていうことに、
うん、
自分でやってるとか、私はなんかちょっと大さんとは違う形ですけど、
うん、
なんかこうなんて言うんだろう、自分が人生の全てを捧げてることがあるっていうのはすごい共感できることがたくさんあったし、
うん、
なんか面白かった、ね、うん、なんか悩んでることとかなんか考えてることとかにものすごく共感できたし、すごい勉強になったことがいっぱいあって、
うんうん、
地上にいるんですけど、
例えば、
なんか例えば、うん、まあ、愛さんは前日、さっきもポップアップ自分で立ってるっておっしゃったけど、
はい、
自分で全部作って出荷も自分でやって、
うん、
自分で店頭立つって、
うん、
やっぱ限界が来ちゃうし、
うん、
自分でどこまでやり、その今のビジネスをどれ、うん、ビジネスって言っていいのかあれだけど、今やってることをどこまでやりたいか、
うん、
どれほどな大きくするかっていうことも考えていく中で、
うん、
一人って絶対厳しいと思うけど、
うん、
それを誰に頼ることもなく、
うん、
こう悩んで、
うん、
私の場合はじゅんさんもりんりんもいるし、他にもいっぱいお手伝いしてくれてる人がいるから、
うん、
でも私なんかその中でも、うん、なんか結構自分が今やってることを人にお願いするっていうことがなんか正直こうなんかもっと自分でやんなきゃいけないんじゃないかとか、
うん、
こんなことを人にお願いできないって思っちゃうから、
うん、
それを、すいません、わかりますか、うんうん、それを全部一人で、なんかやって、悩んで、
うん、
ただやるしか選択肢がないっていうのとか、
うん、
すごいなんか、あ、自分は、なんかもっと、なんて言うんだろう、まだできるな、もっとやんなきゃなって思ったし、刺激にもなったし、自分をこう、振り返る、あの機会にもなりましたし、なんかお互いこう客観的にお互いのことを見れるけど、いざ自分に置き換えると、いやそれが難しくてみたいなところが結構 やりました、うん、なんか例えばこのサービスね、店頭も任せちゃえば簡単なのかもしれない、簡単じゃないけどお願いすれば自分もその作業時間は増えるし、うん、もっとたくさんのものを作れるかもしれないけど、うん、でもそれをしない理由だったりとか、うんうん、そのタイミングだったりとか、うん、いろいろあると思うし、うん、それってすごいなんか、ね、うんうんうん、すごいなんか分かるじゃないけど、うん、なんか自分も同じ悩なんか自分も自分のことのように悩めてきちゃうっていうか、うん、違うけど状況とか、うん、悩む事柄は、うん、でもなんか人事って思えないっていうか、
うん、共通する部分がたくさん話の中であるんで、
うんうん、喋りすぎたけどそう、
八重さんはどうするんですか、
うん、ここからですか、
うん、3年後の自分、
3年後の、あ、でもやっぱ30代に向けてって今考えてて、うん、でその30代に向けてってなった時に、うん、やっぱ自分今まで本当にこう言っちゃもう本当にダメだと思うんですけど、うん、本当にこう勉強して、例えばビジネスを勉強してやった、うんうん、デザインを勉強してやったっていうことが一個もないので、うん、本当に自分の作りたいものを作って可愛いと思うものを作って、うん、それをあの可愛いと思ってくれた方がここにいただいてるっていう状況だったので、うん、なんかこう戦略とかも一切、うん、考えたことがなかったので、うん、なんか趣味思考とかっていうのも変わってくると思うし、やっぱ作りたいものだけを作ってたので、うん、その作りたいものが変わってしまえば、うん、やっぱ変わっていってしまうなっていうのはすごい感じていて、うん、じゃあ20代と30代で作りたいものが一緒かっていうと、うん、やっぱずっと一緒のものを作りたいとは思わないだろうなっていうのがすごい感じてるので、うん、じゃあ30代に向けて自分がまあ今アイコンをどうこうするっていうことではないですけど、うん、じゃなんか30代に向けてじゃあ自分がどうしていきたいかとか、うん、どういう方向性にいきたいかっていうのを今すごい考えさせられてる時期で、うん、まあ、やっぱ長く使っていただけたりとか、もっと上質なものってなってくると、うん、ジュエリーだったりとか、うん、そっちのブランドをアイコンと、まあ、プラスして展開していくのか、うん、まあ、そこはどうなっていくかわかんないですけど、うん、やっていきたいなっていうのが今出てきたっていう段階ですね、
うんうん、なんか自分で作る、ね、それを可愛いって言ってくれて買ってくれる人がいるっていう段階なんですよまだ、うん、そのポップアップを人にはやっぱ任せれないっていうのって、うん、でここからあとは、多くの場合こう趣味的な領域でやってんだねみたいな感じでずっと続いちゃうっていうやつが多いパターンなんだけれど、多分そうじゃない、
私もそう思います私も絶対そう思う、
ね、直感ですよ、多分そうじゃないと思う、はい、でそのブランドをどうするとか何を作るとかっていうことはまた置いといて、そのマックスの自分って何をもう先に作っちゃうべきなんです。あの奈々子さんの場合マックスの自分は世界制覇宇宙神学とかそれがとんでもなくて面白いんですけど、でもあのもうそれ島を買うでもいいし、うん、あの何でもいいんですけど、そのマックスの自分をもう一回作っちゃうんです、うん、そのコツコツ努力して積み上げるという考え方ではなく、その私は3年後に島を買います私は3年後にハワイに豪邸建てますとか、はい、もうそのここからのブレイクダウンで、じゃあ今何したらいいのかっていう考え方を絶対した方がいいんですよ。あのとんでもないなっていう事柄をぜひもう箇条書きにして作るべきだと思います。でビジネスとしての側面としてどういう戦略を持つべきなのかみたいなところをちゃんと考えるべきです。
ビジネス、
はい、 継続していかなきゃいけない、うん、そのさっき話題にしてたみたいに人をやっぱり使っていかなきゃいけない、うん、それが内部の人なのか外部の人なのかですとして、はい、その一人でできる限界をとりあえず超えなきゃいけないっていう場面にどうせ絶対行くの、すぐ行くんです、うん、でそれはその目の前の事柄からどうやって超えるっていう努力も必要なんですけど、ブレイクダウンしていって、あ、今はこの時期だからもうここはこのちょっと赤字が出る可能性はあるけれどやるべきなんだっていうふうに判断をできるのは、その戦略があってのことです。目の前の事柄からこれやったら赤字になるよなって言ったらやめとこうってなるんだけど、その先のストーリーから言って、あ、このステージだから、まあ、今ちょっと赤字になるかもしれないけどやるべきだっていうふうに考えるか、
うん、
ビジネスとしての戦略の立て方とか、
はい、
あのストーリーの作り方とかみたいなのはとても大事なことなので、うん、そういうの知りたい人は、
はい、
ここに、
こちらまで、
こちらまで、はい、実行します。
はい、
こちらまで、ぜひ。
でもなんか私みたいな高年齢の人からすると、もうそういうのを教えてあげたくてしょうがない。
いやもう本当に小学部だったんですけど、一応、なんかそれでやっぱ消費者行動論とかやっぱ、うん、あの興味があって、うん、受けるんですけど、はい、やっぱ初歩的なというか。
はい、
後から本を買って読んでみたら、うん、大学で言ってたことじゃんみたいな、イコール本を読めば分かったことじゃんみたいなことしか結局学べないので、
はい、
実際こうやり始めた時にどうしたらいいのかっていうのが分からないし、やっぱ本を買うんですけど、うん、
あの例えば、ポップアップがあります、
はい、
売上じゃあ100万円を目指します
、はい、
そのために何個作んなきゃいけない、それ仕入れなきゃいけません、
はい、
それどのぐらいの時間かかってですね、
はい、や
るかみたいなことから始まってお金って回り始めるんですけど、
はい、
金額が増えれば増えるほどキャッシュはなくなっていくんですね、はい、先に仕入れなきゃいけないから、はい、みたいなこともそのいっぱい本はありますけど、はい、やってみて初めて体感する、はい、でそれって、だからそれはね、キャッシュフロー表っていうのはこうやって作ってねみたいな事柄をこう一回やれば結構わかることなんだけれど、みたいな。
直面するとまた自分で気持ちもそのメンタル的に動揺もすると思うし、キャッシュがなくなるっていうのは
本当に打たれ強くなっていくもんです
よ、うん、めちゃくちゃなります、
うん、
大丈夫かな、
うん、
めちゃくちゃなりますよね、
なります、なります、もうだってこんなに減ったけど、
うん、
売れなかったらどうすんだろうみたいな、うん、不安抱えながらそれでもやっぱ仕入れなきゃいけないから、
うんうん、そう
こうなんかどこまでやってよくて、行き過ぎ、自分でここまでやる作るのは行き過ぎてるのか行き過ぎてないのかの判断が、うん、やっぱずっとやってると客観視できなくて、
はい、
なんか暴走、
うん、
後から見たらすごいあの時の自分暴走してたなとか思っても、うん、その時の自分って自分が暴走してるかしてないかが分かんなかったりとか、
うん、
逆に消極的になりすぎてもっとやるべきだったのにっていうのも、
はい
はいはい、後からになって分かることであって、
はい
はい、その時に言ってくれる人もいないから、
それは本当に自分で数字を整理して、
うん、
先のことまで一応計画を立てて、
そ、ね、
でその段階で人の意見を聞くと、
うん、
あのすごく簡単なことなんです
よ、数字ですよね、数字と向き合ってないところがもう本当自覚し、うん、しまくってるくらいの反省点。
でもそれってさ、その何回も同じこと言うけど、うん、アメリカの大学で経済学やってるやつって、
うん、
実践的に大学の段階から会社作って失敗わざとさせられて、
うん、
その挫折感をこう大学の段階で味わわせていただいてみたいな事柄から始まって、
うん、
っていうことを普通に大学でやってるわけですよ、
うん、日本の大学は
本当に挫折しないと分かんないんですよ、うん、これって正直、
うん、
だけどそうやって打たれ強くならないと何にもできないっていう壁は次々に出てきますので、だからもうおじさん何百回も経験してるから教えてあげますから教えてあげますから
私にもぜひ
本当に教えてあげます。それ
日本の大学ではすごく初歩的なことを、それこそ本当に本に書いてあることを勉強したり、1回何千円っていう授業料を払っているのを分かってるからもちろん聞きますけど、でも例えばその先生が教授が書いた本を買わされて、でそれに沿って授業をしていって、ただ暗記するみたいな授業を、まあもちろん自分で望んで入ってはいますけど、プラスアルファで自分でどんどん勉強していったりとかしないとできないし、
リスクを負ってその成功する経験、失敗する経験っていうのがあって、初めて本に書いてあることが、さっき言ってたのと全く同じことなんだけど、初めてこう本に書いてあることが腹に落ちるみたいなものなんで、まあやっぱりある程度その今の段階でその20代のうちに絶対経験した方がいいです。それがあるとないでは30代が全然違ってくるんで、
ズワッてする
だから素晴らしい経験ですよ、
ね、それだから本当に素晴らしいというか、尊敬でしかないというか、
あとは野望をどれだけ作るかです。
本当にそうですよね、なんかそこがなくなったら終わるなって思ってて、それこそ興味関心だったりとか、好奇心だったりとか、その自分の中のときめきワクワクっていうものがもう枯渇した時が終わりだな、
大丈夫って ないそのだったらひょっとしたら戦争が起きてとか、いろんな事柄がこれからも起きますけど、それでも自分が、あ、これは美しいなとか、あ、これはすごく素敵な事柄だなとかみたいな事柄に関するその好奇心であったりみたいなものは枯渇することはございません、大丈夫です、それは心配ない、現実と照らし合わせて、こんなの私やっていいのかなみたいな場面は人生の中であるかもしれないけど、それでも人間のその好奇心ってそんなに弱いものではないです。
その時ってどうしたらいいですか。その時っていうのは、その自分が振り切って自分の興味とか、例えばその愛さんも今もそうだと思うんですけど、すでに自分が今やってることに対して共感してくれてる、いわゆるファンの方がいらっしゃる、でも、それを振り切って自分の興味関心とか、その自分の好奇心 を信じて、直感を信じて振り切って進んでいくのか、それはその今やってることがの進化系的にいくっていう場合もあれば、全く違う方向に舵を切らなきゃいけない場面とかも出てきたりとかするっていうのはあると思うんですけど、そういう時ってどうしたらいい、どう、順番的にどう思いますか。
まず数字と相談する、そして信頼するスタッフに相談する、
数字と相談、スタッフと相談、
数字っていうのは、
はい、
どういうこと。
俺これに1000万使っていいかなみたいなところはやっぱり一応冷静に分析する必要があるので、数字はちゃんと整理しておく必要があります。
どれぐらいのことが、どれぐらいのお金が、
そうで、リンリン、俺これちょっとやってみたいんだけどさ、どう思うとか、そういうことは自分の周りにいる人間に、ちゃんと、これ反対されるかもしれないなとか、いう人も含めて聞く、それだけです、それだけです。で、 いやもうなぜならば俺はこうしたくてこうしたくてこういう未来があるから今やりたいんですっていう意見と、でも今これをやっちゃってそれ誰がその買うんですかとか誰が喜ぶんですかみたいな意見があって、うん、でこう初めてマーケットなるものができてくる、
うん、
あれ
すごい。そっか。ってなんか染みすぎて何も言えなかった。
だから、うん、その自分で勝手にやめては絶対いけないですね。
うん、
なるほど。それとんでもねえなっていう事柄がすごくなる事柄の方が多いわけです。
うん、
だけど10個アイデアがあって、まあ、2個ぐらいかな成立するのって、
うん、
っていうのも現実であったりします。
うん、なるほど、そうですよね、
うん、
確
かに全部はうまくはいかない。
うん、
どうした何
いや、なんか全部こう、
はい、
一人でやって相談しないでやってると、
はい、
たまに相談しますけど、
うん、
なんかこの失敗とまではいかなくても自分がこうなんかうまくできそうって思ったことが実際うまくできなかった時に、うん、一個一個なんか打撃を受けちゃう、
うん、
こ う, うまくこ う, うまくこう流していけない、
うん、
だからその今10個中2個くらいだよって言われた言葉がもう染みすぎて、
うん、
やっぱなんか自分はその理想の中で行き過ぎてるというか、
うん、
もうちょっとそういうもんなんだよなっていう現実をなんか見ながら、
うん、そうなんですよ
ね。そうですよね、すごい染みました。
それってデザインクリエーションに関してもそうだし、
うん、
そのビジネスモデル的なアイディアにしてもそうだし、同じぐらいの確率、うん、10個のうち1個か 2個かそんなもんです、
うん、
でもやんなきゃダメ、絶対当たんないで、
うん、
でそうやってこう前に進むのですよ、
うん、
結構必死です、
うん、すごい。でもその挑戦できる環境にいるっていうのは本当にみんながみんなそれできることじゃないから、
うん、
ありがたいなっていうのも思います。
確かに、
うん、
勉強になります。
私はそういうふうにいろいろじゅんさんとかななこさんとかにお話を聞かせてもらったりとかして、
うん
るんですけど、愛さんはそれがない状態で始めてらっしゃるし、それでもう結果も残してらっしゃるのが本当になんかもうただすごいなって
。でもなんかここに来てやっぱそれがなかった状態での壁とかにやっぱぶち当たってくるから、最初はそれでも良かったかもしれないけど、やっぱさっき言ったおっしゃってたみたいに一人じゃないというか、
うん、
人を雇わなきゃいけないタイミングが来るってなった時に、
うん、
やっぱ数字と向き合うっていうことを、
うん、
今までこう例えばなんかどこかの会社に入ってたりとかしたら、
うん、
絶対数字とは向き合う瞬間って結構あったと思うんですけど、
うん、
まあなんかデザインをやってる中で数字と向き合いすぎると、
うん、
その売り上げを気にして作れなくなったらどうしようっていう怖さがあって数字と向き合うのを結構避けてきた部分もあるから、
うん、
やっぱ私なんかそれがなかったからこそやっぱその壁に今ぶち当たってるだろうし、だから今それをなんか学べてるっていうことに対して私から見たらすごい羨ましいし、すごいいい環境だな
と。アイさんそれすごい早い段階で気づいてると思いますよ、
うんうん、本当に
伸びてる時ってその嫌な数字見るの嫌じゃないですか。
いや嫌ですね。
でそれを整理する時間を作るのも嫌じゃないですか。
嫌ですね。
だけどその必要性があるっていうふうに今の段階で感じてるっていうのはすごく冷静だと思います。
うん、
大丈夫ですよ。
うん
なんか愛さんこの間お話した時におっしゃったのが、なんか私は大学卒業してどこにも企業に入らずに自分でやってるから、どこかまだ学生気分が残ってるっておっしゃったと思うっておっしゃってたんですよね。でも絶対そんなこと ことないなって思ったし、なんか多分本当にそういう人ってそれにも気づかないから、
う
ん、
思います。
なんかすごい
あのどっかの会社に入って学ぶ数字と今欲しい数字って全然違うんで、今知りたい数字ってあるでしょ、で今知るべき数字ってあるでしょ、それってあの方程式じゃないんですよ。あの例えば今キャッシュいくら使っていいのかとか、売上の回収時期はいつなのかとか、そういう事柄がこうすぐ知りたい数字のいくつかの中に多分あると思うんですけど、それってあの全然知らないアカウンタントに聞いてもあの、パッと出てこないんですよね。
はい、
あのなんかやってあげようか。
いやもうお願いしたいです本当に、
うんね、
お願いします
受講受講もしたいですし
受講もしたい
でもそれが本当にちゃんと前から言ってるけど勉強会やんないとね、
うん、
本当に
参加させてください
ぜひぜひとか言って私がやらなくて一緒に勉強したい、
ゆずこさんの件もあるから、うん、本当ちょっとやらないとダメだそれ。やります。
私も
お
願いします。
うん、
大学よりいい。
いや本当に私たち学校も作りたいと思ってて、そうもちろんそういうこともそのみんなにいろいろ私たちが悩んだこととかぶち当たったこととか、うん、KNT も、
うん、
まあ、純さんはいろいろやってこられて、背景を作られて始まったけど、言ったらブランドとしては。純さんも全く初めてのことをスタートされたわけで、ない状態から始まったから、まあ、そういうこととかをなんかいっぱいいろんな人に伝えてみんなに挑戦してほしいですよね。
そうですね、
はい、
本当に本当にできるのになっていう人がいっぱいいるような気がします。
Y さんみたいにこう一緒なんか頑張っ自分で起こして頑張ってらっしゃる若い方とかでも、
うん、
まずそのやれたとしても誰にも相談できないし、うん、結局どうしていいか分かんなくなって結局仕事がない食べていかなきゃいけないから、うん、諦めるしかないっていう選択になる人もいるだろうし、うんうんうん、そもそもどうやって始めたらいいか分かんないっていう人もいるだろうし、
は
い、
そう
ですね、そういうのをこう言ってくださる猿というか人だったりとか環境がある教えてくれたりとかするのは大学生の時めちゃくちゃ欲しいと思ってて、それこそなんか大学生の時って謎になんかあのコンサルの人とか なんか飯塚さんじゃないけどなんかこうに会ったりとかする人多いじゃないですか。でなんか友達というか知り合いがそういうことをしてて、で私もなんか元々美容師になりたいとか思ってたぐらいなんですけど、大学進学して、まあ、美容師にはなれないので何になれるんだろうって考えた時に大学生って何にもなれないなって思ってずっと悩んでたんですね。でその知り合いがそういうことしてたので、まあ会うじゃないですか、会ってもなんか私に合わないんですよね、相性が。何言ってんだろう、ハートぐらいしか思えなくて、で結局その悩みは解決されないし、どうしたらいいのか、どうしたらここの環境から抜け出せるんだろうとかっていうのもすごい思ってたので、そういうのを求めてる学生さんとかめちゃくちゃいそうですけどね。
めちゃくちゃいるよね、
めっちゃいる。
本当にだからさ、あれなんですよ、そのマッチングっていう言葉があるじゃないですか、学生と誰々をマッチングさせるとか、その企業と企業をマッチングさせるコンサルとかもなんかいっぱいいるんですけど、マッチングする図式を作ってるだけであって全くマッチしてないんですよ。
だから
もう組織として全然ダメですね、それは。
よくすごい、それでだから就職先とかもそういうそういうあるじゃないですか、サービスというか、そういうそれを利用した人、利用しない方がいいよって先輩とかには言われて、でなんでかっていうとやっぱり入ってあれ全然違うよってなってすぐに辞めることになってる人が多いから、結果的にその人が合ってる会社に入れてないっていうのはも
う
かなり露骨に、多分もう大学生にもそういう風に伝えられているから、 そうそう、このビジネスちょっとみんな危険視してやめようってなってるんで。
俺もなんか前から私よくする話なんですけど、今日本の中ですごくいい企業もまだあるけれど、ほとんどの中小企業ってあんまり良くないなっていう感じがすごくしているんですね。あんまり上を向いていないというか、その少子高齢化ジャパンの中で10年先ビジョン10年先ビジョンがそのそんなビジョンで10年先本当にやれるっていうような昔が本当に多い気がしていて、簡単に言うとその大学出て就職するっていうのも選択肢としてはありですけど、もう一個オプションとしてこれだけ SNS でちょっとしたことができる時代になってるんだったら自分で起業するっていうオプションを持っといた方がいいよって私は思っています、
はい、
でそのためにはどうしたらいいっていうことをその学校で教えてあげようよって本当に思う。
めちゃくちゃいいです、めちゃくちゃいいです本当に。
なんかオプションとして自分でやるっていうオプションを持っといて私はいいと思うんですよ。
だって学校で就職先は紹介されるけど、起業することのやり方は誰も教えてくれないし、本当に、
いやもうその感じを絶対持った方がいいです。
なんか企業、例えばその進路指導説、進路説明会とか進路、そもそも進路説明会とか進路希望調査で企業っていう欄がないから、私いつも括弧のところに書いてました、企業ってだから漢字間違えてないって言われました最初は、企業の木と起こすっていう字、なんか企業だからどれみたいなふうには違うんです、起業したいんですみたいな、そういう選択肢がそもそもないし、めっちゃもうだから意味わかんない、余計就職したくないって思うし、なんでここにしかはめられなきゃいけないのって思うし、
だから起業したいって言った瞬間にもう自分たちは面倒見ないっていう、いうふうにパンってなっちゃう
ので、もう絶対おかしいそれは。学生さんだったり20代前半の方で起業してる方なんてどれいっぱいいるわけだし、その成功事例みたいなものから学べばいいじゃない。
本当に。
でまして今本当に SNS マーケティングというのが世の中の主流になってきてるんだから、それって何なのっていうことをちゃんと学校で教えたらいいんですよ。
だから先生たち も, もう僕はここまでしか知らないからって言って、で、こういうことは僕は分からないよってもう最初に言われるんですよ、もう言われたら、それを言われちゃったら何も質問できないし、
逆にその授業もう終わっちゃうよ
確かに本当に
だから普通にやっぱりパソコン持ってきて、自分のやることやってる人とか授業中にいるし、全然それはなんかもうそうなっちゃうのも仕方ない
から、高いお金払ってんのにそれはないよね。
でもだから
授業料ばっかり高くて、教科書に書いてあることしか教えなくて、学校としての機能がちょっとどうかなって、
お金取るだけ、そう文句ばっかりになっちゃうんですよね。
世界中の若い人はみんなそれやってると思いますよ今、自分で起業するチャンオプションっていうのを持った上で、じゃあ何ができる何ができるってみんなやってると思いますよ、そこの段階で選択肢がないっていうのはもうなんてもったいないことしてるんだっていう話です。
本当にそう思う、
チャンスがあれば自分でやってやるってもうものすごく思ってると思います、
だからそれを私はこうやって
だからリンリンはさ、その中でこう専門的にじゃあ映像だったり、その画像だったりっていうことと SNS の関係性みたいなことをこう勉強するっていう意思があるし、そこで何とかしてやるっていう意思もあるから、それは全然 OK なんだけれど、なんていうの、その普通に小学部にとか、その普通何も考えずにとりあえず大学にとりあえず1回入った人ってその選択肢すらないっていう状況はなんてもったいないことしてるんだっていう感じが、
そもそもその選択肢を考えるっていうことが、
だからこう18歳で何やっていいか分かんないっていうのは普通だと思うんですよ、そんなの人生決めれませんよその段階で だからその大学で何学部だったってことは全然構わないと思うし、うん、そこでなんかこんなチャンスいろいろあるよっていうことを勉強してないって、うん、何をやってるんですかっていう話ですよね、うん、
4年間もあるのに
4年間もあるのにマジで一番こう時間を有意義に怖いものもなく過ごせる、
うん、
めちゃくちゃいい猶予期間だなって。
リスク少なくチャレンジしていいっていう、うん、
生活が守られてて失敗したところで痛くも痒くもないっていう、うんうん、なんていい期間なんだってすごい、うん、もうしみじみ思います。今になるとだからもう本当に戻れるなら戻りたいくらい、
うん、
その期間って本当にすごい、なんだろう、いい条件、
うん、
チャレンジするべくしてある4年間みたいな感じは、うんうん、
まさに学びの期間でございます。
でもそこでどう一歩踏み出すかっていうのをやっぱ何も知らない人って、うん、じゃああれしなきゃいけない、これしなきゃいけない、これしないと起業できないみたいなのを、
うん、
多分思っちゃう人が多い、
そうです。
ただなんかよくなんかブランド名があってアカウント作れば起業だよって言われても、
うん、
それでやっぱ実感が湧かないから、うん、なんか起業とはみたいな本とかを読んじゃうと、
う
ん、なんか税務署行って、
う
ん、なんか申請してとかっていうのを見ちゃうと、あ、できないってなっちゃう人がやっぱ多いのかな。知らな、
うん、
本当に知らないじゃないですか、うん、そんな十何歳かとかで、
うん、
でなってやりたいってなった時に、
うん、
得られる知識って結局そういうことになっちゃうんで、
うん、
そうすると、え、じゃあ何していいかわからない、
うん、
ってなっちゃって、
うん、
っていうのは私もそうだったんで、
うん、そうですね、
うん、
そうですね、ね、あとね、あんまり時間もないですけどね、あの本当に余談を言うと、日本の中のコンサルタントと言われるやつらは、
悪口じゃダメですよ。
本当に中小企業診断して言われるような人とかも全員です、ね、今です、ね、本当に。
なんか野望がない国民に。なんかもっとだってなんだろうな、だからただ働いてるだけと か、
うん、
だからその人たち、うん、今潤さんがちょっと要はあまり良くないとおっしゃった方たちも、うん、本当にこの人を成功させようとか、
ね、
自分の手で何百人で、
ね、の収入、ちっちゃな収入のことしか考えてないから、うん、本当にあの薄っぺらい知識だけしか、
うん、
ガイド本みたいなやつしか本当にいない、
うん、
なんかこの人の本当のもういいところをストロングポイントをもう 150% 引き出してこの人を世界にやろうとか、
うん、
そういう風にやってる人がいるのかなって、もしいたら出会いたいですけど、うん、でもそれが私にとってはジュンさんだったから、
うん、
それじゃないけど、
うん、
なんか私の能力とかを自分が知らない、自分では自信もないし何も知らないし、うん、体育しかやってなかったから、
うん、
だけど自分のこうちょっとした希望だったり野望をにちょっと引っかかってくださって、
うん、
それをこうなんか伸ばそうとしていろんなことを教えてくださって、
うん
うん、純さん一人じゃ足りないですよ世の中に。
いや欲しいですもん。
うん、なんか自信持ってないんだね、このおじさんたちが。
うん、
自信持って、あ、絶対これやったらいけるからって言えないんですよ。
うん、それはスピリチュアルとかでは関係ないですか？その人の将来を見えて
るとか。でも、まあ、その言霊を上げることができる力みたいなのは確かにスピリチュアル的にあるかもしれないけれど、だってね、あのこうやったらうまくいくよっていうふうに言い切れない人たちがあまりにも多いんですよ。
うん、
自信ないんですよ、みんな。
自信ないから聞くのに、
うん、
自信ない答え返ってくると、
うん、そうそうそう、
自信なくなっちゃう。
まあ一般的にはそうですよね、
うん、とか、
うん、
責任負いたくないから、
うんうん、
そういうふうに言って当たり障りないこと言って、
語れる経験もこう10年前の経験で今 ちょっと合ってないっすよねみたいなことを自分でこう言っちゃうみたいなそういう感じになっちゃうんで、
いや、いつの時代も胸張って生きれるような生き方してないと、
うん、
もう死んでも同然だと思います。私はそうなったら
何でもそうですけど、あ、絶対行くじゃんこれって、行けるよっていうムードを作らないと流れに波に乗れないじゃん、
うん、
どっちかわかんねえなって言ってるとやっぱりうまくいかないし、
いかない、
まあ、こう、あ、いけんじゃないこれ、いけるよね
っていうところまで、いく、いかせるって、
あの、ちゃんと言霊を集めればいいんですよ。
うん、もう日本のそのムードは皆無なのではと思っちゃうから、うん、こういうやっぱりコミュニティとか、うん、そういういろんなことを自分たちでしてる人たち
に、コミュニティの大事なところだし、
うん、
でこの中ではその忖度しない、
うん、
あの KY を気にしない、うん、こんなこと言っていいのかな、うん、じゃなくて一番いい方法って何っていうのをちゃんと集めて、うん、
はい、
ちゃんとこう、あ、いいムードかなっていうところまで話すればいいんですよ、
うん、はい、魂で生きないと、
魂で
魂で生きないと絶対そうだと思います、
うん
うん
うん、
人の目を気にして生きてる場合じゃないんで私なんか、うん、そう、うん、そろそろ時間が迫ってまいりました。
そう
ですね、今日はありがとうござい
ました。ありがとうございました。大丈夫だったか、有意義な時間を、
そうそう、ありがとうございます。
またなんか来て遊びに来てくださいね、
ポッドキャスト第2弾とか、
第2弾
ぜひぜひぜひぜひ
ぜひぜひぜひ、
ポップアップとかもね、一緒にやりたい
なって話したり。そうなんですよ、
ご迷惑でできれば、
う
ん、
もうパワーみなぎりすぎてすごい売り場になりそう
光電気なくても光ってるなんか売り場の人が疲れちゃう、売り場とかそうしちゃってるそう
パッと電気パンって切れるなみたいな
え、でもなんかそういうスピリチュアル的にもなんかこうすごいエネルギー高い人だなって思いましたし、うん、
嬉しい、
嬉しいです、嬉し
い
です、
出会えてよかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来週もありますね、
きっとあります、
はい、それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。